ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにお料理お持ちしてね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、石川県出身で松江市革工房つぼみの肥後ゆきさんと、同じく松江市きままの菊池雄平さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
菊池さんと肥後さんはどういうお知り合いなんですか？
もともと旦那さんが12年前ぐらいの水郷祭で、あの市役所の前で奥出雲町のブースを借りて、僕ら結構同級生が集まってそこでやった時に旦那さんが一緒に おられて、で最初旦那さんと知り合って、で奥さんを紹介されて、
肥後さんのご主人さんは島根の方なんですね。
そうです、
島根。はい、肥後さんはご出身は
石川県です。
石川県ですか、はい、ご主人さんとはどうやって出会われたんですか？
主人が、石川の大学に来てたので、大学卒業と同時に島根に行こうっていうタイミングで、結婚しましょうってなりまして、で島根に来て結婚して、で最初は松江市にいました。で長男が妊娠が分かった時に、実家が雲南市なので雲南市に引っ越しました。
なるほどなるほど。でそこで革職人さんに、なっていかれたんですね。
はい、
雲南にはじゃあしばらく？
そうですね、子供が4人いるんですけど、4人ともはもう雲南市で産みましたので、何年ですかね、もう十何年は雲南市にいたと思います。
そうなんですね。菊池さんはご出身は
松江市。
松江のご出身で、菊池さん今お料理を、今までこうどういう、
最初は、高校生の時にアルバイトをしたのがきっかけで、そこでお刺身を引いてる人の姿がかっこよくて、でいいなと思って調理師学校に進んだっていう感じです。
料理との出会いは高校。
そうですね。
で料理人の道に進もうと、でそこからはどういう、
ここから一回大阪の調理師学校に行って、で大阪で一度就職したんですけど、すぐ辞めまして、で島根にまた帰ってきて、そのバイトしてたところで就職。そこも僕あんまり長いことを一つのところで続けるのが苦手で、でも長くて2年ぐらいでいろいろ転々としたりしてました。
でご自身のお店を、
そうですね、
出されたんですね。そのお店を出されたのはいつですか？
それが2013年。
じゃあ結構若い時に。
そうですね、30歳の時に一回独立して。
すごい。そうですね、自営じゃない時期もあったわけじゃないですか。大変でしたか？
いや、やっぱりその自営をやって辞めてまたその自営じゃないっていうところで働くっていうのもまた違う視点で見れたので、すごい面白かったですね。
それはこっちで松江でですか？
東京ですね。
東京で、どんなことされたんですか？聞いていいですか？
はい、東京では本当に中華料理屋さんだったり、お寿司屋さん、天ぷら屋さん、イタリアン、和食屋さんなどなど、近々の2年ぐらいはもうフリーターでアルバイト生活をしてたので、だからいろんなとこに働きに行けて、いろんなものを見れて、そんなんで結構転々といろんなお店で働いたことによって、やっぱいろんなものを見れ たのはすごい大きかったですね。
じゃあ本当にいろんな経験を積んでるからこその今ですね。
そうですね、
はい、今のきままさんをオープンされて今どのくらいですか。
まあ、一月半ぐらいですね、はい、
そうなんですね。まだ、
はい、
なんでこう帰りたい、なんかこう帰ろうと。
一番はやっぱ結婚したことが大きくて、結婚してどうせまたお店やるなら松江がいいなと。前もやってたのと、やっぱ食材すごい、やっぱすごいいいので島ね。でそれを東京でも一回やった時に、あのほとんど島根から食材送ってもらってやったんですけど、やっぱり1日経つので、やっぱその食材、
うん、
それとやっぱ現地でやってた時の食材のやっぱ差っていうのはすごくて、
うん、
やっぱりそのあの島根の食材を島根でやりたいなっていうのが大きくて、
うん、で
まあ妻も一緒に来てくれるっていうことで、じゃあ松江でお店やろうっていうこと。
なるほど、すんなり OK が出ました。
すんなり、はい、
ああよかったですね。奥さんは島根の方ですか。
出身は福岡で、でなんだろう、社会人になっても東京に出てずっと東京で料理人をしてた。
うーん、奥さん島根に来られたことは、
まあ、今までなくて、去年の4月が初めてですかね、来たの。
こうどういう印象を持たれたんですか。
いや意外と都会だなって言ってましたもっと田舎かと思ってた。
あーちゃんもう今だいぶ馴染んで。
そうですね、
うん、肥後さんは今革職人さん、
はい、
その革職人になろうと思ったきっかけって何だったんですか。
革職人を目指してたわけじゃなくて、うん、革製品が私はもともと好きだったのもあって、
うん、
長男を、ができた時に母子手帳ケースが革が良かったんですけど、でも探してもなくって、そういうのが。でその時に、まあ、ちょっとレザークラフト始めてみようかなっていうきっかけで。でもまあ最初から母子手帳ケースができるわけじゃなくって、
うん、
まあ、ちっちゃいものから作りましたね。
じゃあどこか習いに行ったとかではなく、うん、もう本当独学でスタートされたんですね。
これが作りたくてっていうだけで、うん、はい、やってきまして、で ある程度こう形ができた時に、うん、イベントだとかお店の方々に声かけてもらって、はい、お店をオープンしました。
あ、お店はどちらにあるんですか。
雲南市と松江の方に、
はい、2店舗、
はい、
わすごいですね。それは肥後さん行ったり来たりされてるんですか。
あ、そうですね、もともと雲南市の方に住んでたので、
うんうん、
その時に今の雲南の店舗が家の近くで、で3年前に松江に引っ越して、
うん、
松江のアトリエを建てました。
なるほど、はい、
ハートフルデイズ。さて皆さん、石川県出身で松江市革工房つぼみの肥後由紀さんと、同じく松江市きままの菊池雄平さんのお話、まだまだ続いていますよ。
肥後さんはどんなこう商品っていうんですかね。
そうですね、基本はオーダーメイドの革製品を作ってまして、お客さんの要望に合わせて、形だったりとか色をすべて、はい、オーダーメイドで作ってます。
菊池さんは肥後さんのところで何か買われたことあるんですか。
はい、本当知り合って、その母子手帳ケースが本当に良かったので、
うん、
ちょうどその子供が生まれた友達にプレゼント用で買わせてもらったり、あとお財布をオーダーメイドでして作ってもらったり。
うーん、いいですね。今も
それがちょっとわけあってなくしちゃったんで今はお店のオープン祝いで1個作ってもらって、
はい、
今それ使ってるんですけど、
これ何、あ、
お財布なんですけど、
すごい、
名刺も入れて、なんだろう、まあ、カード、お札、
すごい素敵ですね。これ肥後さん手作りで、
はい、
色もとっても素敵。これはベージュ。
そうですね、これはイノシシの皮でして
牛じゃないんですか。
島根県ならではのものをあげようと思って その時にあのイノシシが雲南市では獣害被害で対象になってますので、あの川はそのまま捨ててるっていうことで、それを川にして、でそれで革製品を作りました。
すごい、イノシシの革製品初めて聞きました。
そうですね、までかなと思います。イノシシは大きいわけじゃないので、本当コインケースだったり名刺入れ、ちょっとしたキーホルダーだったり。
どうですか、あの肥後さんから見たこの革製品の魅力。
魅力、やっぱ同じ製品を同じあの使ってても、人によっても全然その先が違うっていうか、なのでその方のなんか物語だったりとか、ちょっとポケットに入れるとかカバンに入れるだけでも全然違いますし、そういうその先がみんな違うっていうのがすごい面白いですよね。
すごい面白いですね。菊池さんは今お店はどちらにあるんですか？
寺町です。
寺町、はい、松江市の寺町で、はい、じゃあ駅の近くですね。
駅の近くですね。
どんなお料理を作られるんですか？
本当素材をその日仕入れた、まあ、魚だったり野菜だったりを、まあ、その状態に合わせて、まあ、そのままだったり焼いたり揚げたり、なのであんまりこう形がないというか決めてなくて、メニューもその食材の名前とそれに関連したものだけちょろっと書いてあるぐらいなので、
じゃあもうあの定番のメニューっていうのはない、
ないですね、はい。
じゃあもうその日の、
そうですね、はい、
菊池さんのおすすめが、
あ、そうです。
じゃあもう本当に旬のものがいただけるんですね。
そうですね、もうその日の旬っていう感じです。
お店の名前がきままさん、
はい、
もうそういうところからも来てるんですか？
そうですね、このわがままのママにしたので漢字を、そのわがままなところも、うん、なんだろう、お店の名前に入れたいなと。
食材選びはどんな感じでされるんですか？
まあ、毎朝魚屋さんに行くんですけど、魚屋さんに行って自分で見て選んで、ですぐ持って帰ってもう処理をするっていう。野菜も、まあ、八百屋さんに行ったり、最近はあの出雲のグッドライフファームさんにあのちょっと野菜取りに行ったりして、まあ、それは週1ぐらいしか行けないんですけど、すごい美味しい野菜を作っておられるんで、そこからもらったり、あとは一軒大阪の八百屋さんとも取引させてもらってて、すごいレアなお野菜、すごい野菜好きな八百屋さんがやっとられるので、何を買ってもすごい信用できる野菜を届けてもらって。
なるほど。菊池さん、あのこうお仕事どうですか？楽しいですか？
いや、もう楽しいですね。やっぱ好きなことできて、まあ、作るのも好きですけど食べるのも好きなので、まあ、ちょっと味を見たり、で今妻も料理人で、一緒にこれどうこれどうみたいな感じで一緒に作り上げてるっていう。
夫婦二人三脚で、はい、わあいいですね。奥さんとはどうやって出会われたんですか？
は東京の中華料理屋さんで。
和食じゃないんですね。
あ、そうですね。妻は中華の料理人で、で中華料理屋さんで出会って、で、まあ、結婚したっていう。
普段奥さんはどういうことをしていらっしゃるんですか？
このお店やるにあたって、あの酒ディプロマっていう日本酒のソムリエの資格を取りまして、だから日本酒とかお酒のことは全部任せてたり、あと料理もあの炭で何かを焼くとかそういうのを任せてたりしてます。
わあ、じゃあお料理のメインは菊池さんで、
はい、
でお飲み物は奥様。
あ、そうですね、はい。
肥後さん行かれたことありますか？
あ、はい、行きました。
どうでしたか？
もうすっごい美味しいです。あの店の中もすごい素敵ですし、あの2人の会話も面白いです。
そうなんですね。すごい気になる、どんな会話をされるんだろう。
いや、まあ、たまに揉めたり、あのあじゃないこうじゃない、
あそのお店をやっている時に。
そうですね、はい、たまには笑われてます。
一番楽しいことってどんな時ですか？
やっぱりその自分が選んで買ってきて処理をして料理してお客さんに提供してそれを喜んでくれる時が一番楽しいです。
もうなんか投げ出したくなることとかないですか？
はもう今はないですね。
昔はありました
か？昔はありましたね。
どんな時でしたか？
昔はやっぱり一人でやってたので、やっぱそうですね、一人でやってるっていうのはだいぶ心細くて。
じゃあ今は奥さんという大きなパートナーがいらっしゃるから楽しいですか？
そうですね。
素敵ですね。え、肥後さんはご主人さん、はい、こう一緒に革製品作ったりとかないですか？
ないです。
はい、この革製品、まあ、革職人になりたいって言われた時のご主人さんの反応ってどうだったんですか？
作ってみたらって言ったのが主人なので。
あ、そうなんですか。
はい、その革製品の母子手帳を探してる時に、なんかやってみたらいいじゃんみたいな、はあ、って言ったのが主人で、でその時の誕生日プレゼントがレザークラフトのセットでした。
わあ、そうだ。あ、そこがスタートですか。
そこから、はい、趣味でやってて今です。
今に至るんですね。はい、あ、じゃあもう本当にご主人さんの後押しというか、
は
い、
そうですね。
へー、今の肥後さんの姿を見られてご主人さんどんな風に言われますか？
いや、聞いたことないですね。ちょっと聞いてみたいですね。
でこうね、普段の生活の中でサポートとか、
うん、そうですね、忙しくなると家事とか育児は主人がしてくれて、で土日は子供たちスポショー野球をやってるんですけど、もうがっつり野球なので、それはもう主人が行ってもらって、土日は私はお店に出るっていう。
で平日お休み？
そうですね、平日のお休みは取りやすいです。
でもこうやっぱり自分のお店とか、自営のいいところっていうのは、もう自分で仕事の時間とかね、調整できるっていうのは本当にいいところですよね。菊池さんもどうですか？
はい、いや、いいです。本当に、自由、自由っていうのは責任が伴うんですけど、それでもやっぱ自由はいいなと思います。はい。
今後こういうことをしていきたいとか、こう夢とかありますか、菊池さん？
夢は、そのお店が3階建てで、でその2階3階を宿泊にしてホーベルジュみたいなことをしてみたいなとは今思ってます。
すごい。
僕は妻と共にサウナが大好きで、サウナを作りたいなと思って、その上に3階に。
じゃあもう本当そこで泊まって、
はい、
美味しいお料理とお酒をいただいて体も整えて。
はい、そうですね。
わあ、なんかそういう本当特別な宿泊体験できそうですね。
はい、ちょっとしてみたいなと思ってます。
ぜひ実現してください。肥後さんはどうですか、今後？
今後は、そうですね、そのイノシシの革がまだ全然メジャーじゃないので、島根県のイノシシなので、それをちょっと県外の方たちに向けて発信をしていこうかなっていうのを、はい、やっていきます。割とちっちゃな工房じゃないとできないことなので、なんかうちでしかできないことをが多分今イノシシの革の製品の発信かなと思ってますので、はい、それを頑張っていきたいと思います。
いや、これからが楽しみですね。
はい、
ハートフルデイズ、いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。